まずいなと思うものも誰かにとってはうまいものかもしれません。
ついつい周りと比べて生き急いでしまう私たちですが、自分にとってのちょうどいいを見つけられたらうまいものですよね。
一番うまくてまずいもの。
皆さんどうも、えいしおです。
あちおです。
はい、前回あちおくんが国際結婚っていうテーマを、考えてくれて、俺も実は似たような考えてたって言ったから、まあ予想してた人もいるかなって思うんだけど、今回のテーマはあなたにとって結婚とはです。
あー、なるほどね。そっちね。
すごくない、このかぶりを。
まあ二漢字なくなったね。
そうね、なんか講義的な感じになったけど、まあ、なんでこのテーマにしたかっていうと、
はい、
まあいわゆる純粋に結婚って聞いて思い浮かぶイメージとはまたちょっと違うかもしれないんだけど、今日職場の人と話してて、例のさ、イケオジいるじゃん、うちの。
いるいるいるいるね、あの人ね。そう、
あのズボンの裾がめっちゃ短い6分ぐらい
靴踏んでる人ね、かかとね。
その人が今日帰りにね、なんか珍しく前を歩いてたの、で俺がその同僚と2人で歩いてて、あの人って結婚してるのかなって話になったの、でそのまあ年齢的にはどうなんだろう、40代ぐらいなのかな。でも結構こう仕事の役職的には上の方で、あの見た目っていうか年齢で、知らないけどね具体的な年齢、あの年齢であのぐらいのこうポジションだったら、まあ、結構あれですよねみたいな、できる人かもしれないですよね。
お給料ガッポガッポみたいな、そんな感じ。
そうそうそうそう、で結婚してんのかなみたいな話になって、で見た目は結構さパリッとしてんのよ、スーツとかもちゃんと着てるし、そうで、どうなのかなって言って話してた時に、いやでもなんか結婚はしてなさそうじゃないですかっていう風になって、あ、分かる分かるみたいになって、なんかこう結婚してる人だけが出してる謎のこう雰囲気っていうかオーラみたいなのってあるなと思って。
何それ
なんか、あ、この人結婚してますよね、うんうんうんみたいな、この人はしてなさそうですよねって、なんかちょっとこう偏見っていうかあれかもしんないけど、なんかこう既婚者特有のこう色気じゃないけど、そういうのってあるなって思って、
でもそれが
はっきり言葉では説明できなかったの。だからなんかそういうのってありませんかっていう投げかけなんだけど、まあ千代くん結婚してるじゃん、だから周りから見て、まあ声しか分かんないかもしれないけど、俺と千代くんの違いってもしかしたらみんな感じてるかもしれないし、
ないんじゃないそんなに
結婚してる人としてない人のこう、なんとなくあるのかもしれないし、俺ね、当事者からしたら分かんないけど、でも千代くんそういうことなかった、今までこうパッと見て、あ、この人結婚してるなって聞いて、こう、あ、分かる分かるみたいな、この人結婚してないだろうなみたいな、なかった、なんとなく。
あ、でもなんか飲み会とか誘ってすぐ来てくれたら絶対結婚してないんだろうなっていうの分かったかな。
あー、そういう判断基準ね、確かに確かに、フットワーク軽いみたいな感じか。なんだろうな、なんか落ち着きっていう言葉でも表せないし、なんか自信とかなのかな、結婚してる人なんか自信がありそうな感じ。
ちなみに俺は結婚してるオーラが出てるの？
あー、どうかな、
俺はさ、
ま、
出てないと思うんだよ。2
回しか会ってないもんね。
なぜなら結構なんか自由にやらせてもらってるから、その、なんて言った、俺の中で結婚しててそのオーラが出てる人って多分養ってる人だと思うのよ、例えば、なんだろう、専業主婦の奥さんがいて、で子供も1人か2人とか3人いて、その大黒柱と、要は呼ばれてる人が出てるオーラっていうのはなんとなく感じるけど、その共働きでお財布別々でっていうところってあんまりなんかそういう雰囲気出ないんじゃないかなって思ってるのね、個人的な勝手なこう見解だけど、
なんか自分の中の感覚で分かんないけど、その同性愛者と異性愛者だとまた違う気がするっていうか、だからゲイの結婚してる人としてない人の区別は俺はまだ分かんない、そんなに出会っ ったことのある人も少ないし、なんだろう、うん、そういう目であんまり見てないっていうか。
ゲイの結婚してる人はね、あのファビュラスでね、あの分かりやすいと思うよ。だって隠す必要ないから、
うんうん、
おのずと分かると思う。なんかあの人結婚してるんだって男性とって、多分すぐ分かると思う。
うんうんうん
うん、うん、
そうね。だからそれをね、何だろうかって思って、なんかさ、そこで話が一致したの、あ、分かる分かるみたいな。
なんだろうね、
そうですよね、みたいな。そうそうそう、でもそれって何だろうって話したんだけど、答えが全然分かんなくって。
遊び心があるとか、もしこれお聞きの方で
なのかな、これじゃないですかっていうのがあったら教えていただきたいんだけど、なんかそういうのあるよなと思って、まあ、結婚までいかなくても、もしかしたら彼氏彼女がいる人いない人もなんとなくこう分かったり分からなかったりするのかなって思うんだけど、
どうなの、
まあ、なんかそういうことを考えて結婚にしたんだけど、
どうやって分かるんだろう。俺もちょっとそういうの分かりたいけど、結婚、
まあただの偏見っていうかね、人のことを見てそんないろいろ言ってるだけなんだけど、立ち悪いね。
それはさ、バツイチにも当てはまるの、うん、結婚してたはそのセンサーに引っかからないの。
どうだろう。またでもバツイチはバツイチで雰囲気違う気がするよね、なんか。
いい、難しい。俺なんかさ、あんまりそういうこと考えたことなかったな。結婚
して、分かんないよ、なんかそうやってさ、カテゴリー分けするのってあんま良くないと思うし、みんながみんなそうじゃないと思うからなんか一概に言えないかもしれないんだけど、
まあね、結婚したら何かが変わるかっていうと、まあなんだろうな、帰ってこなきゃいけない場所があるじゃん。だからなんかそういう意味ではなんか脇目を振ってない感じがあるのかな、うんうん、そういう人たちには。
なんていうのかな、なんか結婚してる人ってこっちに足ついてる感があるんだけど、じゃあそれが何でわかるかって言ったら何って言えないんだよね。言葉遣いなのか、服装なのか、なんだろう、明るさなのか、何なのかわかんないんだけど、まあ、強いて言うならさっき言ったような自信とか、なんかコミュニケーションが、なんだろう、上手ともまた違うし、なんだろうな、
そういう雰囲気があるのね。
そうそうそう、ふとそういうこと考えた。なんか同じように思ってる人がいたら嬉しいなと思うんだけど、うん、あとはなんかこう結婚っていう、まあ、文字だけ見た時に、俺は具体的にまだ結婚してなくて、じゃあ結婚ってなんだろうって考えて、その結婚のその先は想像するの、
うん、
家族を持つとか子供を育てるとか。でもその結婚っていう、何、ピンポイントで結婚式を挙げるとか、そういうイメージがなんかできなくて、あちおくんそういうイメージ持ってた？
ない、ごめん。俺だって1万5000円くらいのところで挙式したし。
いやいや、そういうものじゃなくて、
いや、なんか別にそんな深い意味で結婚するってこと考えたことなかったから、今ようやくこうね、もう今後遠距離の関係になるって分かったりだとか、その、お互いに仕事を新しく始めたりとか、いろんなことし始めて、で、何、その家のローンとかさ、そういうのいろいろ一緒に組み始めて、やっとなんか、なんだろうな、結婚感が出てきたよね。保証人とかさ、例えば家を買う時のそのお互いの配偶者の所得を示したりしなきゃいけなくて、役所に一緒に行ったりだとかして、でその血縁関係、婚姻関係があるっていう書類を見て、そこにイエスって書かれてるのを見て、あ、そっか、結婚してるんだなっていう、いや本当にそういう毎日何かがあるたびに、あ、結婚したんだよねって思うだけで、本当する前もしてからもなんかあんまりそんなこと感じないと思うし、なんか絶対ほとんどみんなそこまで意識してないと思うな。
そうだよね、なんか結婚って何ってなるじゃん。結婚ってさ、他の言葉で表すとあちおくん何？なんでじゃあ結婚しなくても一緒にいられるけど結婚っていう道を選んだわけじゃん。
これはね、俺はもう他の
言葉で表すと何だろう？
社会的な認知かな。俺にとってはね、社会の中で生きる上で、その結婚っていう制度が持つものの力っていうのがやっぱ大きいし、なんか結婚って神聖なものだって言われるけど、でも結局は 何、ただキラキラしててね、その何にも変えがたいものではないわけよ。その社会の中でその人たちがどう見られるかっていう部分がやっぱ大きく作用してるから、俺にとって結婚は、まあ、社会で生きやすくするための一つの、変えることは難しいけど制度みたいなもんだと思って俺は結婚したのよ。やっぱ
そっかそっ
形
か、生きやすさね。
になるかな。自分たちをこうあえて社会の中でカテゴライズするための一つの制度かなと思ったのよ、その公的な部分でね。それ以外あんまり、もちろん好きだから結婚するっていうのはもう大前提としてあるんだけど、それを除いて考えてみた時にやっぱ生きやすくする一つのね、ツールというかそういうもんかなとは思うよね。
なるほどね。なんか俺この間グレとの間で、まあ、できたっていうか、グレとの間の出来事なんだけど、また夏に実家に帰ろうと思ってんの俺が。で、まあ、グレは仕事があるからそんな一緒に長期間は入れないんだけど、まあ何日かだけでも実家のところに来るって言ったら最初はいいよとかって言ってたんだけど、その実家に来るっていうことに関してまだ抵抗があるみたいなのね、グレは。で、まあ俺はもしそうなるんだったら親にもちゃんと話さなきゃいけないなとか思ってたんだけど、まあ、グレがそんなにこう前向きじゃないんだったらそんな無理強いする必要もないし、まあ、じゃあ今回は別々っていうか、その無理に来なくてもいいよっていうところで落ち着いたんだけど、なんかそういうリアクションを受けた時に、あ、やっぱりまだその結婚とかそういうことに関してグレはあんまりまだこう現実的には考えてないんだなっていう感じがしたの。もちろんその日本じゃまだできないし、まあ、いろいろそういう壁はあるんだけど、ってなった時に俺がイメージする結婚ってやっぱりこう責任とか約束みたいな言葉がこうピンとくるんだよね。だからまあグレーはまだそこに責任を負えないっていう気持ちがあるんだなっていうのをなんか感じるし、なんかまだまだ約束ができないっていうか、もうちょっと自分の夢を追いかけたい気持ちがあったり、そのあるんだと思うんだよね、自由でいたいみたいなのが。そうそう、だからそういう出来事もあって、まあ結婚について考えたわけじゃないけど、結婚ってそういうことなんだなっていう、その責任とか約束をすることなんだなっていう感じがして、グレの中では結婚っていう儀式をしなくても一緒にいれるっていう気持ちの方が強いのかなっていう感じがするのね。そういうのなんて言うんだっけ、まあ、悪く言うと共依存かもしんないけど、事実婚みたいな、なんかそういう感じなのかなってちょっと思ったんだけど、かといって俺そこまで挙式挙げたいとか結婚したいみたいな気持ちもないんだよね。で、その想像もできないから、そのゲイ当事者である俺でさえまだ想像ができないのに、そのなんだろう、マジョリティって言われる人たちにとってそのゲイの結婚とかって到底想像しづらいものなんだろうなっていうのをこう客観的に実感できたっていうか、
いい着
そりゃ
眼
そう
点
だ
で
よ
す
なっ
ね、
て。
A ちゃん。
あ、本当？ いや、なんか自分でさえ想像できないのに、なんだろうね、当事者じゃない人がそんな想像しろっつったって蚊帳の外の話だわなと思って、
いや、
なんかそ
ま
んなことを考え
あ、
たんだよね。
確かに今回俺も実家に帰ってきた時に、別に言い争いとかになってないんだけど、そのまあうちの母親と、まあ、お兄ちゃん知ってるじゃん。でもっと実家にいればいいのにって話になったのよ。でその時になんか俺の中でもっと実家にいればいいのにっていう発言すごく嬉しかったんだけど、なんかそれと同時になんか俺と姉の結婚っていうのを結構結婚じゃないと捉えてるんじゃないかなっていうのもちょっとあったのよ。別にそんな多分深い意味ないの
まあ
に、多
そう
分
だよね。あればってな
寂
るよ
しいか
ね。
ら、そう、寂しいからいてほしいって思うのはあるんだけど、じゃあ代わりに、じゃあ逆に俺が母親にと父親の元を離れてさ、半年くらいずっと違うところで生活してた時にもっといればいいのにって俺は多分言わないと思うのよ。あ、まあお父さん寂しいと思うから早く帰ってあげなよって言うと思うんだけど、なんかそれを言わないってことは多分どこかその捉えどころのない結婚 じゃん。だって彼らにとってさ、ストレート同士の結婚が結婚じゃん、要するに。その知ってる結婚の定義で言うとね。だから俺らの結婚っていうのはあくまでも形式的なものだから、そこに何だろう、男女の関係ほどの強いコネクションがないって思ってるのかなって若干思ったことがあったから、なんか俺はそれを感じて、なんか結構強く言うようになったのよ。でもどこに自分の旦那を半年間ほったらかしにして実家に帰ってる人がいると思うのって言ったのよ。そしたらみんなさ、まあそうだよねみたいになったから、なんかやっぱ捉えどころがないって言えば捉えどころのないじゃん、やっぱ自分たちとかけ離れすぎててね。でなおかつ俺も俺とて自分の結婚について、そのストレートの人が考える結婚と同一視して見たことがなかったから、どこまでの大きなウェイトが占められてるのかっていうのをちゃんと自己アピールしてこなかったのよ、今まで周りにね。だからこそそれも原因だと思うし、なんか自分の中でも多分ね、まだこう分かってない部分というか、成長しきってない部分が多分あるんだなとちょっと思いましたよっていうことなんだよね、この前帰った時にね。だから A ちゃんの考える疑問っていうのはすごく納得できるし、俺も結婚した今でも、ズバッとこう定義づけできないもん、俺ら自身の結婚のことをこうね、一言でこ
なん
うま
か
とめ
ね、
たり。
複雑なようであっさりしてるっていうか、なんだろう。俺が今まで自分が思い描いてた結婚って、なんか嫁ぐとか名前が変わるとか家族の元を離れるみたいな、親の元を離れてなんか ね、旦那さんのところに行って、そこで新しい人生みたいな、すごい壮大な、もうなんか人生の次のね、ページをめくるみたいなイメージだったけど、でも自分がこうゲイとして恋愛して大人になって、こう結婚とかそういうことを考えるようになった時に、なんかそういうイメージってあんまりないなって。もちろんね、そういうふうに真剣っていうか考えて、なんだろう、同性婚っていうのを望んでたりとか、こうイメージしてる人もいると思うんだけど、俺はなんか、同性婚に関してはなんかそういう、なんだろう、イメージがあんまりなくって、うまく言えないんだけど、だから 自分ですら想像できないのに、それをなんか分かってっていうのも酷だなみたいな なんか
まあ、周りにさ、同じような境遇の人がいないからさ、どうしてもこう自分の中で何だろう、一般化できない部分ではあるよね。もちろんその YouTube でいろいろ結婚してる話を、ね、出してる動画とかたくさんあるけど、でもやっぱ自分のご近所にいないとさ、一般化できないじゃん。こう自分たちが当事
そう
者だ
ね。
けど、当事者が一人しかいないんだったらさ、どうやっても自分たちのことは特別視しかできないけど、周りにこう増えていって、自分たちも特別感がなくなってきて、やっとさ、なんかそれが当たり前のような感じで捉えられるようになると思うから、やっぱ時間だよね、これは。もうだってさ、一人しかいない、一組しかいないんだったらさ、どうやっても一般化できないじゃん、どんなにあがいても。だからこれはもうさ、社会がと一緒に変わっていくしかないんだと思うね、俺らの認識が。生まれ育った時からやっぱね、知ってる認識がと全然違うから、それが変わるのにもやっぱ時間かかると思うし、言って結婚してる俺でさえ何もよく分かってないからダメだと思うけどね。だからやっぱそういうもんよね、結婚なんて捉えどころがあるようでないみたいな、そんな存在よ
ね、
ね。
そうだよね。何結婚ってって考え出すときりないけど、まあね、素敵な人が見つかって、その人と結婚して幸せに暮らしてっていう風になれたら、すごい幸せなことだなって思うから、なんかそういう明るい未来を思い描いて、単純にね、まあ複雑なこともあるだろうけど、そういう未来になったらいいなっていう気持ちは持っておきたいし、なんかこれを聞いてくださってる人の中に、もうすぐ結婚しますとかいう人がさ、こういう話聞いたらちょっとブルーになると思うの。だからやっぱり結婚はね、悪いことじゃないし、むしろこう、なんだろう、幸せとか次の未来に向かってのステップだから、そういう人はすごく応援したい気持ちもあるし、なんか改めて結婚についてこうしみじみ ね、こう2週連続で考えたような感じになったけど ね、
ね、うん、いや、いい、結婚はすごくいいことよ、喜ばしいし毎日幸せよ、うんうんうん、好きな人と一緒に生活できるのはね、うんうんうん、だけどこうふと振り返ってみた時に結婚ってなんだろうって思うと意外とね、簡単なようで簡単ではないものよね、
うんうん、ね、よく紙切れ1枚とかって言うじゃん、なんかペーパーだけの話とかね、うん、そういうのも聞くし、うん、じゃあ結婚って何って話になるよね、
うん、
うんうん、まあまあなんかね、面白い話ができたかな、わかんないけど
まあ皆さんのね意見もぜひ聞きたいよね、結婚してる人もしてない人も結婚についてこうどういうイメージかね、聞いてみたいと思います、
うんうんうん、なんか結婚経験のある方もいっぱいいらっしゃるだろうし、
うん、
同性のね恋愛されてて結婚について思うこともあるだろうし、
うん、
あのティーンたちはね結婚願望全然ないですとか早く結婚したいですとかね、いろいろあるだろうし、なんかたくさんの声を聞かせていただければと思います。
はい、
はい、ということで今回のテーマはあなたにとって、
結婚とは、
結婚とはでした。はい、皆さんにとってのうまいものが見つかる手がかりになったでしょうか。質問やご感想などたくさんのお便りお待ちしております。
お待ちしてます。
この番組は今日を愛するクリオネ、
アチオチャンネル、塩巻いてこの提供でお送りします。
それでは今週のアップデートです。
はい、
はい、じゃあ私からいますね。
うん、
まあ以前電気代がすごい跳ね上がったっていう話をしたと思います。
はいはいはいはい、
あの一番高い時で14,000ぐらい、まあ、純粋に電気代だけじゃなくって、うん、そこにガス代も入ってるから、まあ、ガス代プラス電気代の合計だなんだけど、にしたって高すぎるだろうっていうことで、うん、まあこうね、今ウクライナの情勢とかがあって値上げしたとかね、いろいろはあるんだけど、一番安い時でも4000とかそのぐらいだったのがプラス1万ぐらいで跳ね上がったから、これは何事かと思ってて、うん、まあ夜な夜な換気扇ずっとつけっぱなしにしてたとか、グレが天井に映る時計を買ってそれを夜中つけてたからじゃないかとか、いろんなこう考察をした上で、うん、まあ、頑張ってこの1ヶ月ぐらいちょっと節約をね自分なりにしてきたのね、
うん、
でそのまああったかくなったし、あの風呂場の換気扇も止めて OK になって、あの寝る時の時計も使わなくなって、でなんかそのコンセントの配線とかも俺変えたの。なんかスイッチでこうパチって押したら、うん、なんだろう、電気がこうオンになるみたいな延長コードにして、こうそれも組み替えて、なかなか使わないやつはずっとオフにしてても問題ないみたいな、こう携帯の充電器とかそういうのだけまとめて使えるようにとかして、ちょっと工夫して、あのこの1ヶ月ぐらいは意識したのね、うん、そしたら今日帰ってきたら、あの明細請求書が届いてて、
うん、
見たら半額ぐらい安くなってた。
じゃあ何が原因だったの結局は。換気扇、
換気扇か、そのあれだろうね、天井に映してたやつなんじゃない。でも換気扇はその前、先月ぐらいからほらもうつけてないし、
うん、
だからその時計か、まあ、チリツモでその配線とかを工夫してこまめに消すようにしたのが良かったのか、半額ってやばいでしょ、うん、だから電気代とガス代合わせて7,000円ぐらいで、まあ、やっとなんかホッとできたかなっていう感じ俺の中で。
あのさ、電力消費率みたいなのってさ、なんかイタリアで家電製品買うと、うんうん、これはその電力の消費率が A クラスです、うん、D クラスですみたいな、その EU の指標にのっとった製品っていうのがなんかそういうカテゴライズされてんのね、はいはいはいはい、これは電力めちゃめちゃ食うよみたいな、 なんかそれにもしその時計モニター、その夜天井に映る時計がもう冷房とか並みに電力を食う、すごい出力が必要な、パワーが映し出すためのパワーが必要なやつだとしたら、それがやっぱ原因なのかなって感じだよね。
ね、まあでも安くなってよかったっていうので、それをまたね、これ見よがしに言うと、グレもね、機嫌が悪くなっちゃうから、またお金の話はね、喧嘩のもとだから、まあ、グレがその数字を見て、あ、やっぱり節約すると7000円も浮くんだな、みたいなことを実感してほしいなと思ってる次第ですよ、私
では
。
もよかったね。なん
よ
か
かっ
原因
た。
でも直接の原因が分かんないのがちょっと腑に落ちないけどね。
そうだね。これをこうすればいいんだっていうのがね、こう具体的に分かったわけじゃないから。
いやでも何なんだろうな。だってでもさ、
確かに。ね。
言うてそのプロジェクターのやつだけでそんなに、でも毎日夜な夜な使ってたらつくのか。うわ、
そうそうそう。だから裏を返せば、ちょっとした電化製品とか、ちょっとした小さい機械でもずっとつけておくと、こんなに電気代って上がるんだよってことだから、ね。あちお
気を
くん
つ
も
け
気をつけ
よ
てね。
う。パソコン
ね。
ずっとつけてるわ。気をつけよ
ね、っていう、まあ、アップデートでした。どうでもいいかもし
う。まあ
ん
で
ない
も
けど、
よかった
すごく
ね、分かって。
なんかこう、家庭的なというか、生活感あふれる話だったけど、そんな感じです。
はい。アップデートか、本当に日常生活今送ってますよ。
そうだね。
いやもう。なんだろう、まあ、帰ってきてすぐに、ジムにこうアレと一緒にまた入会して運動し始めたりだとか、お互いにこう、なんだ、夏に向けてこう食事生活とか頑張ろうみたいなので、スーパーでもこうダイエット商品をこう、ダイエット商品というか、まあちゃんと考えてこう買い物するようになったりして、ややこう日常、いつものなんだろうな、この日本に帰る前の日常が戻りつつある日常をこう送ってるよ、本当に。なんか
なん
別
か
に
さ、
面
俺前
白い
か
こ
ら
と
気
も
に
ない
なっ
け
てた
ど。
んだけどさ、まあ YouTube とかでもしかしたら言ってたかもしんないけど、あちおくんたちってさ、普段何食べてんの？家で。なんかさ、プロテインか鶏肉みたいなイメージが。
でもほとんどそれに近いよ。もう食べてる
ア
も
レさ
の、
んも？
あれはね、食べないのよ、あんまり。食べない人なんだけど、やっぱさ、仕事上会食とかが増えてきて、暴飲暴食したりするようになると、ちょっとお腹がぷくって出たりすることが、まあ、最近こう2年あったりして、まあ、ちょっとだんだん体が大きくなってるんだけど、基本的にあの人は朝昼食べなくて、夜がっつりこうパスタ、例えば1袋丸々食べちゃったりだとか。朝昼食べないけど夜だけこの鶏肉のさ、何丸ごと買ってそれをオーブンで焼いて食べたりとか、なんかね、結構偏食っていうか、こまめに食べるタイプじゃなくて、夜中に大きな、なんか料理をしてそれを食べるっていうタイプだから、俺が最近そのダイエット始めたから、あれに朝もしっかり食べて、な、間食とかもして、その血糖値上げないようにしないと、夜だけ食べてたら体にも悪いよってなって言ってからは、朝はね、俺ら2人ともオートミールと牛乳をこう、なんだろう、混ぜたやつ食べたりだとか、お昼は普通にご飯と、あとシーチキンとか、あと何だろうな、
す
あと
ごくない
卵
な
と
ん
か
か
野菜をちょっと炒めたやつとか食べたりして夜
質素
は、
ね。
サーモン買ったりチキン買ったり、あと大豆製品ですごいタンパク質がたくさん入ってる大豆をちょっとこう乾燥させたお肉みたいな食感にしたやつがあるんだけど、そういうのこう一回茹でて柔らかくしたのをオリーブオイルと塩コショウで一緒にこう焼いてステーキ風にしたり食べたりとか、あとレンズ豆とか、そうね、ひよこ豆とか、普通に白米とかを食べてたりするから、そんなんていうの、なんか中華みたいな炒めたりしないし、そんな凝った料理、肉じゃがとかみたいにいろんな具材を一緒に混ぜて一つの料理できましたみたいな料理をうちはあんまりしないから、お互い食べる時も結構別々なのよ。そのずっと在宅だから、その別々に作って、なんかお互い自分の見たい YouTube とか 映画とか見ながらご飯食べて、
ああそっか、
朝昼晩晩も一緒に食べないことも多々あるから、そんな感じのルーティーンだよ、うんうんうん、だから全然こう、
なるほどね、日本にいる時もそうだった？こう移住前
ってい
う
か、日本にいる時もお互いなんだろうな、まあ朝昼は本当仕事でいないじゃん、で夜帰ってくる時間帯も、うんうん、俺もあれもシフト制だったから、あれが7時に帰ってくる時もあれば、うん、俺が10時くらいに帰ることもあるのよ、だからお互い先に食べてたりだとかすることもあって、うんうんうん、全然一緒に食べること、うん、なんかたまにね帰り時間が一緒になった時はもう作んないの、なんかその辺にあるものを一緒に買って、うん、でそれをこう、うんうんうん、お皿に盛り付けて一緒に食べたりだとか、
うんうんうん、
かな、作るっつってもそばくらい、そば一緒に作ってそばだけ食べるとか、
うんうんうん、
日本にいる時はね、
そんな感じで、そうだよね、なんかたまに一緒とかなると、うん、じゃあもう外で食べるとかなるよね、
うん、なんかそんなね、なんかめっちゃ凝った料理しない、凝った料理とか料理そもそもそんなにしないかな、うんうんうん、時間がない限り、
うんうんうん、作って食べる調理みたいなことはあんまりしないってことね、
うーん、なんか、うん、めんどくさくない？めんどくさくないって言ったら、いや作ってる人にめっちゃ申し訳ないんだけど、
あ、いやいや、だからその習慣ができないとね、なかなか俺もそうだよ、自分一人だと弁当作るの億劫だし、一人だったらもう作んなくて買って食べようって今でもなるし、それはそう、
なんかめんどいじゃん、うん、なんかその時間、大切な時間よ、もちろんね、栄養とか考えたらね、
うんうんうん、
でも本当になんか今習慣に入れたいと思わないかな、なんかその料理をこう考えて、その食材考えて、うん、毎日の献立考える時間が今俺には必要な時間じゃないから、うん、やっぱこう、うん、手軽に料理できるものを買って素材だけ食べちゃうかも、なんかその料理に考えてる30分だったら別の勉強に回したいって今の俺は思っちゃうね、それが大切なこともあるんだけどね、そう、なんだろう、家庭的な料理を作ってさ、そのパートナーを喜ばせたいとかさ、家族みんなでこう美味しいもの食べたいっていう気持ちは大切だけど、うんうん、今の俺とあればその料理の献立を考える時間はいらないかなっていう、 うんうんうん、今こんな感じだけど、そうだから今はね、うん、今っていうかこの2年そんなこと考えたことあんまないかも、
そうね、もう短縮しようと思えばね、うん、今いろいろあるもんね、レトルトだったりお湯入れればできるものとか、チンでできるものとか、
なんか実家に帰った時もうちの実家は最近なんかその何、自分たちの住んでるところに新しいなんかビジネスができて、その1週間分の必要な食材っていうのを買ってきてくれるっていう代行サービスがあんのね、で、
なんか盛況みたいな、
そうそう、それでなんか選べんのコースを、中華コースとか1週間洋風コースとか1週間ダイエットコースみたいな選べて、
1週間続くわけね、中華とか、
そう、でも毎日違う、なんて言うんだろう、食材だけ届くの、例えばチンジャオロース作るんだったらパプリカとかピーマンとかタケノコとか、そういう必要な食材が切られない状態で家に届くので、そこにレシピ書いてあってその通りに切って炒めたら出来上がる、うんうんうん、だからそんなに不要に自分で買いに行って買いすぎるってこともないし、
なんだろう、なるほど、なるほど、
ことがないから超楽だし、オプション払えば切った状態でも来てくれるの、だから自分ちのフライパンで炒めて、うんうんうん、必要な味付けが入ってるから味付け終わって、それで食べたら終わりみたいな、そういうサービスがあるから、なんかうちの実家もまあ自営業やってっからみんな忙しいから、それを選んで1週間必要な分の食材だけ来て、まあ母親なり弟なり父親なりが勝手にフライパンでこう自分で好きなタイミングでこうそれを炒めて作って、はい、じゃあ食べましょうみたいな感じだから、うんうん、結構みんなうち俺の周りの人は時短してるから料理とか、
うん、
あんまり生まれた時からそういうなんか料理をする母親像っていうのがあんまりなくて、やっぱ共働きでめちゃめちゃ忙しかったから、うんうん、外食か、うんうん、たまに美味しい肉じゃがとかそう作ってくれるってイメージしかなかったから、 あんまりその家族に料理をしてほしいっていう願望がないというか、
うんうんうん、
もう好きなもん好きな
だけ。じゃあ今回日本に帰った時もこうお母さんの手料理とかってあんまり食べなかったの？
し、食べたいって思ったことなかった。まずいわけじゃないんだけど、
うんうん、
なんか
もっとこうそういう 習慣っていうか、昔からそうだったからみたいな。
そうそう、そんな料理する時間あるんだったら、もっとこうマッサージとかエステとか整体とか行って体のメンテナンスに回してほしいと思ってた。仕事で忙しくてもういろんなところが不調だから、そんななんか料理なんて今や替えが効くこといっぱいあるのに、なんで無理してそんなことしなきゃいけないのか分かんないし、お皿洗いとかも別に食器洗い機あるんだからぶち込んどけばいいだけだし、あえてこう手で洗う必要ないとかも思うし、なんなら別にこうお皿とかガラスのお皿使わなくて、そのプラスチックのお皿使い回してもいいと思ってんの。なんていうの、すぐ捨てられる紙とかでもいいと思ってる、環境に悪いけど。でもなんかそれだけ、うちがさ、やっぱ昔からそういう忙しい家だったから、全然家庭的なイメージとしての料理を誰かに求めたことが一切ないというか、なくてもいいかなって思ってる、別に不要だと思ってる。その家族団らんで楽しめるんだったら、出来合いをさ囲んでもさ、それなりに質は落ちるけど、みんなで食べるから美味しいじゃんっていう感じだから、なんかあんまりねないそういう
切ない感じもするけどね。俺だからあっちおくにさ、手料理をちょっと振る舞ってあげたいなっても思ったの、なんかうちんちに来たりとかした。でもほら、
好きよ、
あなた難しいじゃない、いろいろ
いや食べるよ、出されたら全部食べるしすごい嬉しいんだけど、うん、なんかあの典型的に言われてる手料理で何胃袋をつかむみたいな、俺そういうタイプ、つかまれないタイプだから、別に料理
つかもうと思ってないけど、
いや つかんどれってつかもうと思ってるって言ってないけどなんか何そういうのをすごい喜ぶんだけど、別になんか、うん、むしろ一緒に楽しみたいってタイプかも。その人がやりたいって気持ちもすごい分かる、うんうんうん、母親とか父親が。だけど、
うんうんうん、
その人も楽して俺も楽して一緒に楽しめたら、それがベターかなって感じ
かな。あ、そっちに重きを置くタイプね。
そうだから別にあれにめっちゃ料理作ってほしいと思わないし、必要なら別にずっと出来合いピザでもいいし、健康崩さないんだったら、なんならむしろそういう家の仕事とか代行してもらってもいいと思ってるタイプの人間なのよ俺は。
はいはいはいはい、
そうかな。だから、そうだからさ、 YouTube とかで動画でさ、日常みたいなの撮ろうと思うけどさ、俺日常感マジでないからあの
そういうことか、家庭的なことがあんまりないってことね。
家庭的なことが別にそんなに必要だと俺は思わないから、
うんうんうん、
あ、もちろん子供ができたりしたらそういうのをさ見せるっていう教育の一環で必要だと思うけど子供がいないんだったら別に不要な労力をそこにね出さなくていいんじゃないかなって。
でも親ができなかったら子供ができるようになったりするから
そうそうそうそうそう、
うんうん
う
ん、
そう
な感じかな。何がいいとかってないけど、なるほどね。
あんまり
食生活、
そうだからあんまりね、美味しいもの食べるの好きよ、だけどやっぱ外食が多かったから、
うん、
昔から、
うん、
なんだろう、うん、週4くらいだったの外食が、やっぱり忙しくて、だからそれがデフォルトになってるから。でもまあ母親は相変わらずずっと弁当は作ってくれてたの、中高と。あのお昼の弁当は毎朝早く起きて、
うん
うんうん、兄弟3人分の毎日欠かさず作ってくれてたから、そういう意味ではちゃんと家庭的な部分はあるけど、うん、やっぱこう日常朝昼晩とかはやっぱ忙しいから、仕事でそういうのはなんかあったけど、まあ外食が多かったなっていう感じ。お弁当くらいかも、うん、俺が家庭的なイメージを想像するの。
なるほどね。え、弁当って何が入ってた？
うん、うーん、普通に卵焼きから、あと冷凍食品使うの嫌いな人だったから、うん、朝からグラタン作ってグラタンが入ってたりだとか、うん、唐揚げとか入ってたし、
だ
って4時半起きって言ってたよ。そう、3人分でさ、3人とも同じにすると喧嘩してたらしいの。だから毎回ちょっとずつずらすんだって、おかずを。俺はこれが入ってた今日みたいな、みんなでシェアするから、うん、兄弟3人。だから俺がグラタン入ってる時は、うん、なんか弟は何ちょっとビーフシチュー風のステーキみたいな、
入ったりとか。やばいよ、ね、弁当にビーフシチュー、
ビーフシチュー仕立てのなんかああいうちょっとドロッとしたの入ってたりとかしたりするから、いやいや
い
や、多分
仕立てっていう仕立て自体も入ってないから、うちなんて
だから多分何朝昼晩が忙しくてそういうことできなかった分の替えをこう弁当にこう詰めてくれてたんだろうなと、うん、今考えてみると思うんだけど、
うんうん、すごい、うん、面白いね。
そう、
なん
だ
か
から弁
食事
当
一
くら
つい
か
とっても
。
も、いや弁当ってさ、親の弁当ってやたら美味しいよね。あれなん
美味
だろう
しい。冷えてても美味しいからすごいよね。
ね。ね、なんだろう。なんか弁当の時嬉しかったな、遠足とか。ね、給食じゃなくて弁当の日嬉しかった。
いつから弁当になった？えいちゃんとこ。ずっと？
毎日弁当なのは高校。
あ、高校からなんだ。
かな。
うち中学からだったんだよね。
ああ、じゃあ長いね、結構、3
そう、
人分。
6年間、6年じゃないね。多分18か20年も作ってないか。14年くらい作り続けてたと思う。すごいよね、そう考えたら。ひゃー、俺には
い
絶対でき
やー、
ない。
それだけでもすごいのに、グラタンとかビーフシチュー仕立てみたいな。やばいよ。
たまにパン作った時、パン入ってるもん、あの弁当のあの下の層に。3つポンポンポンって入ってる。なんだこれはと思った時あったけど、あ、パン作った
下
ん
の
だみ
層った て
い。
ことは上の層があるのね。
あるある。だいたい2段弁当にしてんの。
すごいじゃ
で、しかも絶対いつもキャラ弁ね。なんかご飯もキャラクター
ん。
の何作って、ピカチュウとか作ってた。ふりかけとかで。とか、タコ
かわ
さんウ
いい。
ィ
あ、
ン
ちお
ナー
く
と
んさ、
か。
ちょっとピカチュウ似てるよね。
なんで？
なんかピカチュウっぽくない？ なんか目がクリクリしてて。
いや、
褒め
まあ。
てるんだよ。
そうかな。10万ボルトとか出すのかな。ピカーみたい
ピカチュウかわいいじゃん。
な。まあ、そん な
そ
感
っか。
じなので、あんまり誰かに家庭的な何かを求めることもないし、しなかったからといってさ、何にも思わないかも。っていう。
じゃあまあ最近もそういう感じの、なんだろう、食生
そう。
活？
何も変わってないです、あの。
まあよかった。アップデート、ちょっとね、悩んでたみたいだったから、食事の
いやいや、よ
話
か
を
ったで
して
す。
みたんだけど。
ありがとうございます。
そう、ちょっと気になってたの。なんかオートミールしか食べてないのかなみたいなね。
でも
何食べ
最
てんだろうって思ってたから。
近、そうね、最近あの、さつまいもとかがちょっと安くなってたから、そ
なん
れ、
か下手し
こ
たらさ、戦時中みたいな食事してるよね。なん
う、だ
か
からさ、
大丈夫？
さつまいも2キロ買って、それを茹でて、その毎日 200g ずつ食べるとか、お昼にね。で、それにちょっ
飽き
と
ないの？
チーズつけたりとか。飽きない。だってなんか料理する方がめんどくさい、本当に。
ああ、
もう
でも食にあんまり関心がないのか、そうで言うと。
痩せられる食事だったら何でもいい。太らない食事だったら何でも食べるかな。だって唐揚げとか作るの労力だし、油捨てるのもだるいじゃん。なのにさ、人を太らせるじゃん。美味しいけどね。なんかそれって 超コ
人
スパ
太
悪
ら
いと
せ
思
る
う
ね。
もん。俺にとって精神的に痛手しかないじゃん。美味しいけど太るんだったら全然嬉しくない。作るのにも時間かかるし。超ひねくれてるけど、マジで唐揚げは天敵だと思う。俺の中でね。好きだけどね。だからローソンの唐揚げは好きよ。だって食べて噛み捨てたら終わりだもん。っていう。自
そっ
分
か
と
そっ
かでは
か。
作れないかなって感じ。
まあ
ってい
ね、
う。
どんな食事であれ、こう幸せを感じられればいいかなって思う
そ
の
う、うち
と、
にも
栄
し
養ちゃ
生ま
ん
れ
と
て
ね、
く
取れ
る
てれ
子
ば。
供がいたら悲しいと思う、絶対。こんな唐揚げとか悪の諸悪の根源とか言ってた子供全員唐揚げ好きじゃんね。
ね、そっかそっか、面白いな、なんか。
そんな感じですよ、本当に。
まあでも、こう、大きい変化があるっていうよりかは、そうやって、なんか何気なく生活してるっていうのを知れるのもまた嬉しい気もする。
本当にあの、なんか YouTube ね、更新してないけど、本当に何にも、これっぽっちも変わってないから、ご安心ください。
まあなんかそれが一番幸せなんだよね。なんかしみじみ思うよね。
いや、そうね。
なんかまた白湯でもすすりたくなる感じの
いや、
話になっ
そう
ちゃうけ
ね。
ど。まあね、日常の幸せかみしめてね、いきたいですね。
そうですね。
じゃあこんなところでしょうか。
皆さん、今回もうままずを最後まで聞いてくださりありがとうございます。今回のテーマ結婚、前回の国際結婚と微妙にというかほとんど被る内容がありまして、 A ちゃんとのシンパシーを感じたあちおです。いつもこの最後の回では私が一人で感想を述べてるんですが、今回はあんまり感想を述べず噛んじゃいましたね。皆さんに質問してみたいと思います。結婚はすべきだと思いますか、それともしなくてもいいものだと思いますか。もし好きな人同士が好きでいる気持ちさえあれば結婚なんていらないと思いますか。どう思いますか皆さん。もしお時間があればこの質問に答えてくださると嬉しいです。ということでお知らせです。うままずでは皆様からのお便りを常に募集しております。私たちに聞いてみたいことや皆さんがシェアしたいこと何でも OK ですので、ぜひお便りくださると嬉しいです。お便りは番組の概要欄より送っていただけます。また Gmail アドレスうまくてまずい @gmail.com からもお送りいただけます。最近イタリアも暑くなってきました。日本はどうですか。暑い、そして梅雨が始まりますね。ジメジメして嫌ですけれども、なんとか乗り切って生きていきましょう。ではエンディング担当のあちおでした。チャオ。